今日からできる未来づくり、子ども健康通信。こんにちは。この子どもたちの明るい未来づくりを応援します、ここロサンゼルスモモキッスダットカムの笠です。はい、今日は1月の1日2017年土曜日となっています。もう早いもので年が明けてしまいましたが、明けましておめでとうございますというところですが、今日一日なんだかんだ忙しかったんで、今はもう9時、夜の9時になりましたけれども、10時になりましたが、なんとかね、今年最初なんで、ポッドキャスト録音したいなと思いまして、夜になりましたけどもやっております。で、今日はね、元旦ということで、朝一で、初日の出をね、うちの娘ね、9歳になるんですが、一緒に、行って見てきました。うちからですね、南の方にちょっと、20分ぐらいですか、車で行ったところにですね、フレンドシップパークというところがありまして、でそこからですとですね、ロサンゼルスですと、東がですね、山になってしまうので、基本的に山からの、日の出になっちゃうんですが、そこはですね、ちょうどですね、半島になっていて、で日の出がですね、意外とこう海側の方から見えるんですよ。なので、毎年ですね、そこに行ってるんですね。なので、うちの娘もですね、もう毎年行ってるんで、もうこれがですね、年間のですね、決まった行事になってきまして、早起きを、してですね、行ってきました。うちの家内もね、一緒に行きたかったんですが、なんか体調ちょっと崩しちゃったんで、今日はね、うちの娘と2人だけで行ってきたという感じです。6時半ぐらいにね、車でバーッと出かけて、で日の出がなんだかんだ7時ぐらいなので、ちょっとね、温まりながら日の出を待つというようなところです。意外と、いろんな人がね、来てまして、で、ほとんどやっぱり日の出を見るっていう習慣はこちらの人にないんでね、日本人の方がほとんどだったんですが、みんなでね、日の出をこう拝んでいるという感じでしたね。はい、何でしょう、今年ね、1年の願いを込めてということでね、そういったものに手を合わせてきました。人もやっぱりありがたいですね。やっぱり見てみるもんだなというふうに思います。はい、で昨年はですね、年末はですね、もう結構これも忙しかったんですが、最終の週はですね、12月の30日までは北カリフォルニアのですね、サンフランシスコの方にですね、仕事もあったんで、それも兼ねて、家族と一緒にですね、3泊ぐらいですか、北カリフォルニアに行ってきまして、サンフランシスコのゴールデンゲートブリッジなんかもね、前にも行ったんですが、また改めて見てきまして、はい、ね、あとは何やったのかな、意外と何やったってあんまり記憶にないんで、子供がいるんでね、やっぱミュージアムっていうんですか、科学博物館みたいな、そんなとこがあって、結構ね、楽しんできたみたいです。はい、それでいてですね、昨日帰ってき、その30日に帰ってきまして、31日には、近くの日系のですね、お寺がこうあるんですよ。ブッディストチャーチというんですが、うちの近所にあるので、そこでですね、毎年恒例の除夜の鐘、鐘があるんですね。鐘付き堂があって、そこで除夜の鐘をですね、つかしてくれるんですよ。で、そこにみんなですね、並びまして、で、結構いましたね。何百人ぐらいの人が来た、100人以上の人は並んでいたと思います。はい、なんで、多分10夜の鐘108つなんですけど、108つ以上は間違いなくついていたなと思いますが、その辺はアメリカなんで、ね、こだわらずにやっていました。はい、なんで私もですね、またうちの娘も、ね、2人で、一緒にね、一緒にじゃないですけどね、順番に鐘をね、ついてきまして、その後は年越しそばを食べて、はい、年を越したというところですね。はい、そして今日元旦ということです。はい、1年に経つのはね、本当早いなと思いますね。昨年はですね、本当にいろんなことがあった1年で、仕事においてもですね、いろんな変化があった、また今後の、変化の大きな兆しがね、あった1年でも ありましたし、そしてね、うちの、身内のことで、うち の母親がね、去年の、3月にね、亡くなりまして、元気だっただけにね、ずっと元気だけが取り柄で、元気だけっていうのも失礼ですけども、取り柄でね、来てきたんで、急にね、 亡くなってしまったんで、まあ、すごい驚いたというかショックも大きかったんですが、まあ、そういった中で、まあ、いろんな、ねことを学ばせていただいているなというふうに思います。うん、まあ、またそれにね、合わせてうちの娘はやっぱりね、どんどんどんどんやっぱり成長していますので、まあ、本当に来る人もいれば、そして新しく来る人、ね、成長する子どもたちというのもね、来るんだなっていう、まあ、両方、まあ、体験できた一年であったなっていう気がしますね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日は、1月1日ということで過ごしまして、で、まあ、朝そうやって初日の出を拝んで、それから子供をちょっとね、公園で、近くの公園で遊ばせて、それから帰ってきて、で帰ってからお雑煮を作って、ね、まあ、うちの家内は日本人じゃなくて、まあ、香港出身のアメリカ人なんでね、香港出身のアメリカ人なんで、まあ、中国系アメリカ人になるんですが、はい、なので、まあ、お雑煮っていうのは作りませんから、私が作って、で、お雑煮を食べたというところです。うん、まあまあ、簡単に普通にできたかなと思いますね。はい、でそれが終わってからですね、何をしたかなというと、実はですね、去年の、まあ、クリスマスにですね、うちの娘にクリスマスギフト、私からのクリスマスギフトということで、DVD を買ってあげたんですね。で何買ったかなというと、ジブリの、スタジオジブリのね、映画結構好きなので、それのですね、ラピュタありますよね、天空の城ラピュタ、あれのですね、DVD を買ってあげましたので、まあ、見てなかったんですよ、まあ、旅行行ったり何だりで忙しくてそういう時間もなかったんですが、まあ、それをじゃあ一緒に見ようということで、今朝からですね、ラピュタを一緒に見まして、まあ、これアメリカの題名はキャッスル・イン・ザ・スカイという題名なんですが、まあ、天空の城ラピュタということで、まあこれあれなんですよね、実はもう1986年の映画だったんですね。まあなんていうんですかね、もう30年前の映画だったんですね。びっくりしますね。ね、私がだってもう21歳の頃の映画でも、今回見てもですね、まあ画像はね、多分 DVD でデジタルでね、綺麗にしてあるのかもしれませんが、でもですね、内容を見ても何見ても色褪せないですね。今見ても全然楽しめますし、うん、意味も深いですしね、やっぱさすがだなって思いますね。うん、やっぱ見ててですね、思ったのはですね、なんていうんですかね、空を飛ぶ、まあ、特にこれね、天空の城なんで空を飛ぶ話なんですが、ね、飛行石なんていうのが出てきますけども、まあ、知ってる方はみんな知ってるかと思うんですが、ね、空を飛ぶというのは一つ のテーマですよね。うん、なので、まあ、みんなどんどんガンガン空飛んでるわけですけども、空飛ぶのはなんか気持ちいいですよね。で宮崎アニメはやっぱり結構ほとんどなんか空を飛んでますもんね。ボンボン空飛んでますけど、きっとね、監督の宮崎駿さんのやっぱり夢なんでしょうね、空を飛ぶことがね。うん、私も時々自分の夢の中でね、自分の本当に寝てる時に見る夢の中で飛んでたり高くジャンプしたりするのを見たりするんで、なんとなくその分かるような気がするんですよね。なんか飛べるっていうね、あれがやっぱ夢があっていいなと思いますね。うん、であとはそのやっぱりメッセージがやっぱあるというのがまたすごいなと思いますね。まあ、やっぱりなんだかんだ言ってもその人間っていうのは大事に生きるべきなんだみたいなことをね、ちょこっと言ってましたけども、やっぱり自然と共に生きる、ね、大事と共に生きるというね、そういうメッセージがあったような気がしますね。うん、まあ、飛ぶのもいいけど、やっぱり地面ね、大地に立って、土と共に生きるということが大切なのかもしれないなというふうに、まあ、つくづく思いますね。あとは何でしょう、結構冷酷なやっぱ悪役っていうのが出てきますよね。で結構その人結構簡単に人を殺しちゃったりね、で、まあ、人がボコボコ死んだりするわけですよ。で、まあ、子供向けの映画なんですけども、子供向けってことはないですけどね、まあでもそういうねアニメーションなんですけど、やっぱそういう何でしょう、人間の非情さっていうのもやっぱり出してますしね。そしてヒロインの女の子がやっぱ出てきまして、 ね、プリンセスなんですけど、ね、やっぱり強いんですよね、なんだかんだね。うん、あのナウシカの時もね、やっぱりプリンセス、強い女性がやっぱ主人公で出てきましたけど、そのやっぱり女性っていうのは強いっていうのがやっぱ出てきます。うん、でまあ、この頃ね、やっぱり80年代 の、 その宮崎さんと、ね、のアニメーションっていうのはあれですよね、その頃やその前に、NHK でやっていた未来少年コナンっていうのがあって、あれのキャラクターにすごいやっぱかぶりますよね。あとはルパン三世のカリオストロの城とかね、うん、なんかその辺のやっぱりキャラクターが結構みんなかぶってるんで、あ、なんか懐かしいなっていうのを改めて思いますね。まあまあ、それはもう本当にね、まあ大人になって、まあ、30年前のね、ものを思い出している自分の感想なんですけど、じゃあね、9歳になる自分の娘がね、一緒に見た娘はどういうふうにこれをどう思ってね見てるのかななんてね、まあちょっと不思議な感じがしますけどね。うん、まあでもなんだかんだ言ってもそうやって何か心に残っているし残っていくと思うんです。うん、ね、そうで何か感じるものっていうのは、まあ、今すぐにこう内容がねピンとかなくても、今は多分ねそういったエンターテインメントして単純に見ているだけなのかもしれませんが、うん、どっかでこうつながるとかきっと出てくるのかもしれませんよね。うん、あとは、まあね、うちの娘の一番大好きな、ね、映画っていうのは千と千尋の神隠しなんですよね。うん、まあ、それもね DVD をね前に買ってあげたんですが、やっぱりもう何度も見てますよね。うん、で、まあ、特にやっぱりちょうど同い年ぐらいの女の子が主人公で、でやっぱり何でしょう、少女がですね、うん、その最初はね結構なんかこう情けなかったりひ弱だったりするのが、やっぱり少しずつ成長していって、ね、強く、ね、たくましく成長していく姿をこう見てる見せるっていうのが、やっぱなんかすごい、うん、どっか被るとこがあるのかなっていうふうに思いますよね。やっぱりこう見ているとやっぱり元気づけられるし、うん、そしてなんか頑張ろうっていう気持ちにもなります。うん、なんかそういうところでね、まあ、うちの娘にもいい意味でね、なんか心に残る影響を与えるね映画になってくれるんじゃないかなっていう気がしますね。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、今日はね、宮崎アニメなんかをね見ましたよなんていうことなんですが、はい、で、まあ、今日はね今回は、まあ、1月1日元旦ということなんで、特に何かをこうねトピックを伝えるということよりも、まあ、ちょっとそういうねいろんなことをね考えている、また今年ね、どんなことをやっていきたいっていうか、どういう気持ちでね、考えてやっていきたいかななんていうことをねちょっと話したいんですが、まあ、まずね、せっかくそういった宮崎アニメなんて話が出たんで、そのからいきますけども、まあ、この、ね、スタジオジブリのアニメーションっていうのは日本やっぱりだけじゃなくてアメリカでもすごい人気があるんですよね。で、まあ、特にこれ30年前の映画なんですけど、本当にもう過去、ね、10年20年の間でその時の子供たちがやっぱ見てるんですよ。でその人たちはもう本当に20代とか30代になってるんですよね。アメリカにいる人たちも日本の、ね、子供たちだった人たちが今大人になっているように同じように見ているんですよね。だから本当にもう20代30代の今の、ね、人たちがやっぱり何でしょう、まあ、その千と千尋の神隠しのね、うん、千尋が大好きだとか、うんね、トトロが大好きだとかってやっぱり言うわけです。もう本当に子供たちの子供の時の思い出だっていうことを言うんですよね。みんな知ってるんですよ。うん、だからそれってやっぱすごいことだなって本当思いますよね。うん、だから日本というね枠にとらわれずに、やっぱり世界中の多くのね子供たち、そして今の大人に対してもですね、やっぱり夢とか希望とか何かメッセージをね与え続けているっていうこと、これはもうすごいことだなって本当思います。うん、ね、でやっぱりそれってやっぱり大人としてですね、やっぱりやっていく以上は何かこう形はですねそれぞれやっぱ違いますよね。仕事も違うし住んでるところも違うし、 ね、家族も違う、文化も違うんですが、でもそれぞれやっぱり立場とかそういうものが違ってもですね、その未来へものを子どもたちに何かをね伝えていくこと、残していくことっていうこと、それがやっぱり大切なんだなっていうふうに思いますよね。ね、なんでまああの本当にね、まあ、今年はですね、今年は去年ですけども、去年はね、まああのまあうちの母親がね、亡くなったということで、まあすでにあのうちの兄も、まあ、随分前に事故で亡くしまして、また父もね、8年前かな、もうね亡くなって、先に亡くなってるんで、まあ、死というものに関してはね、身内の死というものに関しては少しはこう体験はしてるんですが、まあ、今回は特にあの母親ということで、なおかつ死ぬ前にやっぱりあの何度かね、会っていますので、まあなんかすごいこう身近に感じますよね。今までいたものがなんかいなくなってしまって骨になってしまったみたいなね。で、まあ、今はねその、まあ、うちの兄と父とそして母親のね写真をですね、まああのまあ、ここはアメリカなんで、まあ、仏壇、まあ、買えないことはないですけども、自分で手作りでね木で作ったんで、まあ、あの仏壇をですねあの本棚の上に乗っけて、そこにも写真を飾ってですね、まああのまあ、手を合わせて毎日ねやっぱ手を合わせるんですが、そこでやっぱ手を合わせるとですね、やっぱ思い出すんですよ。ああ本当にこうなんでしょう、今まで生きた人たちがやっぱいなくなってるんだなって、でそれによってやっぱり死っていうね、自分たちが死んでしまうっていうことはいつか来るんだなっていうことをやっぱり改めて感じる。だからこそ逆に今ね生きていることにやっぱ感謝すると、今日を大切に生きるってことをやらなきゃいけないなっていうことをね、まあ、月並みかもしれませんが改めて感謝と、そして一日一日を大切にということをね、思い出させてくれるというところですよね。ありがたいことです。なんでまあ今日はね1月1日ということで、改めて、まあ、2017年もねそういったあの気持ちを忘れないでねいきたいなというふうにね思いました。はい。であとはね、まあ、自分自身がやっぱり生きていることに感謝するのも大事なんですが、あと昨日ちょっとあの体験したというか、ありましてですね、何があったかというですね、まあ、除夜の鐘をですね、まあ、近くのね、日系の何でしょう、ブッディストチャーチ、お寺でね、やった後にそのイベントに参加した後に、まあ、娘を連れてですね車に乗ってでね、家に帰ってくる来たんですけど、その途中ですね、まあ、ちょっと交差点がちょっとした交差点があって、しょっちゅう通る道なんでもう慣れてるんですよ。で止まって信号変わったんで左にこうターンして、で向こうね、まあ、90度に、ね、T の字なんで90度に曲がるとこがあるんですが、そこをですね、まあ、普通に単純にねこうやってパーッと曲がろうとしたらですね、人がですね交差点渡ってたんですよ。夜だったんですよ。もう何時ぐらいでしょう、もう8時9時ぐらいになるんでしょうね。でもう渡る時ですね、私全然その人が立っていること気がついてなかったんですよ。で渡ってる途中でふと見たらですね、そこに人がですねちょうど交差点を渡ってて、自分が車をこうターンするそのそこをちょうどですね過ぎたあたりをこう歩いてたんですよ。それを見た時に私わっとびっくりしまして、もうちょっとまあハンドルをキュッと切ってですね、でなんか少し避けるような感じで振り抜けていったんですが、いやーなんかねヒヤッとしましたね。なんかもうちょっとその今人を引いてたかもしれないなと思ったんですね。だから慣れてるたのもあったんですし、あとはもう夜で見にくかったのもあったんでしょうけど、いや本当にね気がつかなかったんですよ。なのであの自分が生きていることに関してもいいんですけど、やっぱり自分が人をやっぱりねに怪我させたり、逆に他の人を死なしちゃったりしたら、これは大変ですよ、ね、だからこれは自分や家族の死だけではなくて他人の死の原因にも自分はなるんだなっていうことをこうふと思い出させてくれましたね。でね、よく言いますけど、一人の人の死っていうのはそこだけじゃないんですよ。その周りにいる人たち、家族とか、ね、友人とか、そういう人たちに対してもやっぱり影響を与えるわけなんでね。って考えたら、いやー、ほんとね、 気をつけなきゃいけないなっていうふうにもう本当に思いました、うんね。であとはその、まあ、自分のねあの、まあ、仕事というのがあって、まああのね、こういうふうに桃キッズというのもやってるんですが、ただあの本業というかもう自分の生活の糧としてやっているのはこのアメリカでですね、今の、まあ、エネルギー関係の関連のですね仕事を今しておりまして、でその中でよくあの安全とかセーフティーに関することをですねやっぱりあの担当することも多いんです。ですごいやっぱりこう電気に関わること、まあ、電気だけじゃないんですけどね、関わることってやっぱりこの手を抜いたりちょっとした事故でやっぱり人が死んじゃう可能性も当然あるんですよ。高電圧なんかでね、うん、あの人が死んでしまうってことは、まあ、当然事故としてやっぱり年間 何十件とかってアメリカだけでも当然あるのでね、ということはやっぱ本当にねあのちょっと本当気をつけなきゃいけないなっていうふうに思います、うん、だ手を抜いてはいけないなと、うん、それ自体がほら他人のね、うん、死の原因になる、他人の怪我とか死とか、ね、いろんなものの原因になるという可能性があるんですね、うん、だからそういった意味で、まあ、自分自身やっぱ責任を持ってやっていかなきゃいけないと、本当に手を抜いていけないなっていうふうに思いますね、うん、であともう一つ最近やっぱ思うのはですね、その、まあ、安全っていうものに対するですね認識というんでしょうか、うん、で、まあ、日系のですねあの企業から来る方、日系のね企業来る方とも話する機会があるんですが、いや日本はやっぱですねあの甘いんですよね、結構あのそういう認識あのが甘いような気がします、アメリカに比べて。なんでかなって思いますけど、多分ですねあの日本だとほら同一民族、もう日本基本的に日本人だけですからね、で同一の文化を共有していて、でそれを大体あのなんとなくみんな共有してるんで、あの慣習としてですねある程度のことはですね言わなくてもやっぱり分かるんですよ。なのであまあ大丈夫だろうというこういう何でしょう境界線がですねある程度みんな共有してるんで、そのある程度甘くてもその規制とかね法律とかっていうのが甘くてもまあなんとかなっているんですよ、うん、で事故がそんなにいっぱい起きるだからといってね、規制が厳しくなくてもそんなに事故が起きるってことが そこまで多くないっていうか、ある程度ね管理できてるっていうことがあるんでしょうね、うん、ね、うん、ただですねアメリカの場合はですねそのいろんな人たちがいるじゃないですか、いろんなですね人種がいて、いろんな文化の人がいて、いろんな言葉をみんな使ってるんで、あれなんですよね、どっかでそういうきちっとした規則というものを設けないとやっぱりねその守れないんでしょうね、統一できないんでしょう。なのでこの安全っていうものに関してもですね非常にですね厳しいんです、うん、法律とか規制というものが特にここカリフォルニアですね、そういう中でも非常になんか厳しいところであるのでね、まあ、ある意味ではビジネス的にはやりにくいところもあるんですが、うん、ただその分やっぱりこう安全性は高いということが言えるかなと思います、うん、で、まあ、いい例がですねあの自動車の安全性ってありますよね、うん、例えば、まあ、子どものカーシートチャイルドシートなんていうのがありますよね、最近っていうかね、まあ、ここ何年かでやっと日本もですねあれがまあ一般的になってきて、まあ、子どもをね車に乗せるときはチャイルドシートつけなきゃいけないっていうことがね、まあ、決まっていますが、うん、でもそれだってもう過去10年以内の話ですよね、うん、アメリカの場合はもうそれずっと前からそうですよ、うんね、うちの娘が生まれた時にもやっぱりもう当然そういうのが規則であって、うん、でやっぱそういうの付け方とかなんとかいろんなことがやっぱあって、うん、なのでまあ本当にそれがね、まあ、当たり前にやっぱり行われてきてますよね、みんなそういうふうにやっぱり、ね、従っているし、うん、でもそこで自体はやっぱり比較してもやっぱりアメリカの方がやっぱりある程度その安全というものに関する考え方やっぱ進んでいますよね、うん、なのでね、まあ、あのいい意味で、まあ、私自身もそういうところをまあ気をつけていかなければいけないなっていうふうに思いました、うんね、まあ、あの日本にいる方たちもね、まあ、ある種何でしょう、気を抜かないで怪我もせず病気もせず、うん、そして他の人にねそういったものを負わせないようにやっぱりね常日頃から気をつけていきたいなと思います。まあ、車の運転なんて引いてあるもんですからね、 ぜひ気をつけたいなと思います。まあ、昔はね結構ねお酒飲んで運転してもそんなに多めに見てくれたなんていうのが日本でもねありましたけど、まあ今はねそれはないでしょうね。こっちはもう厳しいですからね、お酒飲んでやっぱり運転なかなかできないですから、なかなかというかしちゃいけないですからね。まあそういうことはしないように、まあ私自身もね気をつけなきゃいけないなという思います。はい、というところでですね、まあ、今日はですね、まあ、ちょっとそんな風に、最近の出来事から思ったことをねつらつらと言っていますが、まあ、じゃあともかくこの2017年どういう風に取り組んでいくかということなんですが、まずこれはね自分 の、まあ、その本業、エネルギー関連の、ね、仕事もそうですけれども、やはり何のためにですね自分がこうやって仕事でも何でも生きているのかっていうところですね、やっぱり目的というのはですね、やっぱり、このモモキスのね、このポッドキャストのテーマでもあります子どもたちのですね明るい未来づくりを応援するということに行き着くなっていう自分の中では思います。ね、で結局ほらなんていうのかね、私たちっていうのは生き物ですから、生物ですから、やっぱり子孫を残すことが自分たちのやはり目的なんですよね。究極の目的はそこだと思います。生物の目的というのは子孫を残すこと、子孫を繁栄させることだと思います。でじゃあね子供がいない人とかもうね子供が作れないお年寄りってのはもう関係ないのかというと、そうではないんですね。そこがちょっと他の生物とまた違うのは、それは自分だけではなくて、人間っていうのはやっぱり社会をというものをね作っていますから、社会として、その子どもたちの明るい未来づくりを応援しなきゃいけないわけですよ。いかに希望の持てる明るい未来をね残すのか作っていくのかというのが自分たち大人の、そして社会としての役割ではないかなっていうふうに思うんですね。はい、なので、まあ、自分の今ね取り組んでいる仕事も当然そうですし、そしてこの、モモキスというのもですね、まあ、アメリカに私住んでいますのでね、まあ、縁があって今こう住んでいますから、まあ、いい意味でその違った視点でね、日本にいるのとはまた違った視点でいろんなものをやっぱ見ることもおかげさまにできますので、そういったものも含めてね、やはりこの情報発信ということをね、やはり今後も続けていこうと、ね、それによってその希望の持てる明るい未来づくり、子どもたちの明るい未来づくりを応援するということをですね、まあ、ぜひ、実践していきたいなというふうに思っています。まあ、それが一つの目的ですね。まあ、これはもう今年だけではなくて、まあ、それがもう私は死ぬまでそれが自分の目的になり得るんではないかなというふうに思っています。そしてそのためには一つ一つですね、今取り組んでいることをまず真剣に取り組んでいくということ、それをまず本当に、特にこの2017年一つ一つねことをまず真剣に、取り組んでいく、こなしていくということをですね、今年のテーマとして取り組み、立ててやっていこうというふうに思っています。はい、あとはまあもう一つは目標としてはですね、続けることです。このね、ポッドキャストもそうですし、まあ、今のね仕事、また家庭のことでも何でもですね、やっぱり続けることです。笑顔でね毎日いましょうって言ってもなかなか続けられないんで、それもう一つ、家族に対してもね、子供に対してもうちの家内に対しても笑顔でいましょうと、ね、言ってもまあ何かストレスたまると結構プンプンしたりするんで、笑顔でよと続けるということをねやろうと、ありがとうっていうね感謝の言葉を出しましょうと、でもそういうの決めたらやっぱそれを続けるということです。はい、まあ、それがね、今年のテーマです、目標です。はい、あともう一個ですね、また全然別の、まあ、テーマなんですが、抱負としてですね、 ですね、うちのその、バルコニーが結構あるんです。うちはちょっとあの、なんでしょう、2階建てのですね、まあ、タウンハウスというかコンドミニアムみたいなところで、1階がガレージになっていて、2階に住んでるわけなんですが、まあ、横は長屋みたいにつながってるんですけど、まあ、あのちっちゃなね、そういう、4棟の長屋みたいなところで、その中の一室を私たちが住んでるんですが、そして1階にガレージがあるんですが、で、あの、まあ、あの、あいにくその土地というか、その地面っていうのがないんですよね。うん、あの庭というのがないので、その代わりあのちょっと大きなですね、結構大きなその、なんですか、バルコニーがあるんで、そこにですね、ちょっとしたあの、まあ、家庭菜園的なものをやってるんですよ。で、まあ、あの、ほんと全然季節外れなんですが、あの、プチトマトがですね、まだ結構なってるんですよ。なんで、まあ、今日もちょっと収穫して食べてるんですが、まあ、ただね、まあ、さすがに季節外れなんで、もうちょっと苦かったり、ちょっと苦めだったり、酸っぱかったりして、美味しくはないんですが、うん、でも、まあ、そうやってね、なんでしょう、野菜とかっていうものが、やっぱり、まあ、育てられるんだなっていうのは、ね、あの、だんだん分かってきたんで、うん、まあ、あとはですね、まあ、あの今年はですね、ちょっとですね、少しもう少し計画的にですね、ちょっとも、野菜とか果物とかね、そういったものをちょっと栽培してみようかなっていうふうには考えています。ね、うん、まあ、あとはそのさつまいももですね、結構ついこの間収穫したんですけど、これも季節外れで、本当はね、夏に収穫するんですけど、まあ、大してできなかったですね。でもね、やっぱりその地面がないときついといえばきついですが、ただまあ、ちょっと大きなですね、あのコンテナを用意して、そこに土を入れて、さつまいもも植えまして、うん、まあ、それでもね、ちょっと食べれるぐらいはね、収穫できたんで、まあ、それもね、いいんじゃないかなというふうに思っています。はい、なんで、まあ、そういう、それも一つのね、あの目標なんです、今年のね、抱負。ね、家庭菜園を計画的にやって、ね、より収穫ができるようにしようと、よりおいしいものもちょっと試してみようと。いうのも一つの目標ではあります、目標です。というところで、まあね、究極はあの自給自足が、ね、究極の目標なんで、まあ、あのガレあのバルコニーだけで自給自足できるとは思わないんですが、でも一つ の, その練習としてね、まず第一歩として、ね、それを一つやっていこうというふうに思っています。はい、ということで、まあ、今回は、1月1日2017年、ね、元旦のポッドキャストということで送らせていただきました。はい、ぜひね、まあ、2017年もですね、まあ、の夢、そして希望が持てる、ね、そういったね、明るい1年にぜひねしていきたいなというふうに思います。まあ、まあ、アメリカでは今年はですね、トランプさんが大統領になるということですね、まあまあまあ一喜一憂みんなしてますが、でもまあ大きなね変化としてになると思います。ですのでぜひね、それの波にね流されずに、うん、踏ん張ってね、そして自分の家族、そして自分自身もね支えていけるように、そしてより多くの人たちをね応援していけるような立場になっていきたいなというふうに思います。はい、ということで、今回も、長い間ありがとうございました。あと、まあ、情報サイト、ももきす .com ということでもね、ありますので、まあ、まだまだちょっと改善の余地があるんですが、やっておりますので、そちらもご興味がありましたら、ぜひ、見ていただけたらな、というふうに思います。はい、ありがとうございました。また次回、お楽しみください。ありがとうございました。失礼いたします。